本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、歌人の増野浩二です。今日は3月1日月曜日。
そうですね。
そして23時を過ぎたとこですね。
3月になっちゃった。
すいません、2月中1回もできなくて本当にすいませんでした。
いいえ。
なんか友の会の会員にも申し訳ないです。
そうですね、会費をただ、ね、ただでもらう。
まあでもちょっとご容赦いただけたらと思います。なんかの
時に今月もう1回やりましょう。もう2回か。もう2、3回。
そうですね、ちょっとその回数に関しては、
はい、
ちょっとご容赦いただけたらと思います。あの、私の日記とかもおまけでつけてるんで許してください。
はい、わかりました。
で、何があったかというと、ちょっと、みんな、普通でみんな編を一緒に描いたイラストレーターの内田さんが、
はい。
漫画家でもある内田さんが、
うん。
ホームレスになってしまって、
そうですね。
で、まあ、それをちょっと、公開、私がちょっと公開した方がいいんじゃないですかっていうふうに提案して公開したところ、
ええ。
まあ、すごく、話題になってニュースにもなってしまって、新聞も取材が来てっていう流れだったんですね。
僕はGoogle のスマホ使ってるんですけど、
うん、
左側ピュッて開くと僕のなんか検索とかそういうのを参考にしたニュースがバーって出るんですよ。
はい。
内田さんのが入ってましたよ。
そうなのか。で、なんていうのかな、いや、ちょっとね、そういう苦しい状況であることは前から僕は知っていたんですけど、
うん、
一緒に本作ってたし、だけど、はい、思ったよりも深刻だったんですよね。あんまり愚痴らない人だから、
はい、
まあ、あと30年来の知り合いなんですけど、私と内田和弘さんって、
うん、
そもそも内田さんがデビューした時からのファンなんですね、僕が。
はい。
だから、だけど30年知り合だった場合には知らないことも多くって、
はい。
で、まあ、たまたま僕たちのその共著の展覧会を2月にやる予定だったんですよ、もともと。
ええ。
それはもうね、2年ぐらい前から決まってたのかな、確か。
はい。
だから、そのたまたま個展の前にその公開することになったっていう感じなんですよ、実は。
ああ。
うん、
いいタイミングでしたね。
まあでもそれはこんな風にここまでこういう風になるとも、まあ思ってなかったっていうのもあるし、悪いイメージもあるから公表しない、
そうですね、
うん、公表しない方がいいっていう判断もあったんですね。
うん、
でその辺は迷いがあったんですけども、
うんうん、
ちょっとその僕がもうこれ以上自分一人では抱え込めないと思ってしまったので、
うんうん、
内田さんを助けたいし、助けるためにはちょっと公表した方がいいんじゃないかっていうふうに提案したっていう流れだったんですよね。
なるほど。
だけどやっぱそれも本当にそれが良かったのかとか、まあ、迷いはありますね、未だにね。
ああ、うん。でも個展はすごい成功されたんですよね。
まあそれも今度ちゃんとその内田さんと私とで、うん、まあトークとかで話そうと思ってるんですけどね。
はい。
まあ収益もあったし、あとお客さんもたくさんいらしたんだけど、内田さんがずっとサインをしなきゃなんなくて、で内田さん凝ったサインをするんですよ。お客さんの似顔絵を描いてあげるんですね。
なるほど。
でそれもしかもそのままじゃなくて、その人が小学校3年1組だったらっていう架空の設定の、
うん、
ちょっと幼い顔の似顔絵を描くっていうのをやるんですけど、
うんうんうん、
とにかく時間が丁寧にかかるから、
うん、
最初の1日目、2日目とかは無料でやってしまったんだけど、さすがに僕がこれは有料にしないと人がお願いすぎちゃって大変なことになると思って、
うん、
で普段似顔絵描くときは1500円でやってらっしゃるっていうから、相談して、じゃあ1000円上乗せして本代と合わせて本が1200円だから、
うんうん、
2200円払ってくださった方には似顔絵を描くっていうふうにしようかってしたのね。
おう。
でも結果的にはもっと高くしないと、ものすごく本を買う方がいて、
はい、
結局朝から晩までずっと内田さんがサインをしてるっていうことになってしまったから、ご飯を食べる時間もなかったんですよ。
なるほど。T シャツラブサミットで僕も割とそんな経験がありますね。
だからあれもさ、T シャツに書くっていうのも結構、大変な割には
安いやつ。T シャツじゃないですよ。ちっちゃい色紙に500円で書くんですよ。まあ、俺よりね、佐藤志保さんとか、小田原ドラゴンさんとかの方が、列が大変だから、すごい。
ああいうのってさ、値段とかどう思います？
一律で500円で。そう、500円。まあ、俺は人気がないから500円ぐらいじゃないと誰も求めてもらえないから、それでいいやって思ってますけどね。
な、でもその、なんだろう。例えばさ、500円だったら500円の絵にすればいいっていう風な発想にはなんないじゃない？絵を描く人って。
なんないですね。
うん、で、内田さんもとにかく丁寧に描くから、まず、まあ、すごく待つわけですよ。
はい。
ただ、今回ギャラリーがその、なんか、永住さんっていうね。
はい。
新宿区の四ツ谷三丁目からほど近いところにある、カフェがついてる素敵なギャラリーだったので、
はい、はいはい。
1階で美味しいコーヒーとか飲みながら待てるっていうのは良かったんですけど、
ああ。
まあでもとにかく、反省点は、3000円とかにしても良かったなと思ってて、
はいはい。
それでもお願いしたい人だけが頼んだらもうちょっと余裕があったと思うんですよね。
そうですね。
だからそういう意味では皆さんがお願いしてくださったから本当に盛況ではあったんだけど、
うん、
まあくったくたになっちゃって内田さんもで僕は僕で、はい、僕も材料した時にはサイン書いたから、二人とも全然時間なくて、まあ僕とかはカフェでパントースト美味しいトーストいただいたりしてたんだけど内田さんなんか食べてる時間もないから、
はい。
もう、こそこそ隠れてカップラーメン食べるみたいな。
はい。
それさえも食べられなかった日もあるみたいな感じだった。
うどんのやつですね。
そう。で、だからそれも、まあ私の仕切りも悪かったけど、もともと私の仕切りの企画じゃないからさ。
はい。
単純に協調者としてお手伝いしたって感じだったので。
増野さんが行かなかったらずっとタダでやってるとかで
して。そうだったの。それはそうなんだけどさ。でも僕の値段設定も内田さんと相談して1000円にしちゃったんだけど、思い切って高く言えばよかったなとか、ただ絵に関してはちょっとね、内田さんが値段つけるとすごくどんどん安くなっていっちゃうので、はい、ちょっと強気な値段にさせていただいたんですよ、ちょっと今回は。
はい。
だからそれは私の、まあ、責任でも あるんだけど、その辺に関してはね、素人だから本当に未だに悩んでいる。もっと、似顔絵を高くして、絵を安くする方が良かったのかとか分かんなくなってきちゃって。
はい。
ただ結果的には、まあ、失敗か成功かで言ったらとても成功だったとしか言いようがないんですけど、
はい。
内田さんには大変な労力を背負わせてしまったかなと思ったりとか。ただあとね、同時期に内田さんが部屋の片付けをしなきゃならなかったんですね。もう2月いっぱいでそこを立ち退かなきゃならないお家。あ、もうすでにとっくに立ち退いてはいて、去年の年末でもう立ち退いてる家なんですけど。
はい、それは物件が取り壊しになるんですか？
それが複雑でね、ちょっと詳しく話すとね、
はい、
多分ね、ニュースとかになってるイメージと実際は違くて、
はいはい、
もう、もともと取り壊しが決まってる部屋に入居したっていう流れなんだって。
僕もそういう経験ありますよ。
うん。だから、別に、急に取り壊しが決まって追い出されたっていうイメージを持ってしまうと違うの。
うんうん。
もともと取り壊しが決まってる部屋に入居したんだけど、
うん。
内田さんの荷物がとても多かったことがあって、
うん。
もう12月末で出ていかなきゃならなかったんだけど、
はい、
荷物が全然片付かなかったので片付けに通い続けて2月になってしまったというで2月末にまでその大家さんが猶予をくださったのに、
はい、
本当に片付いてなくって、しょうがないから私とかあと私 の弟子ということになってるが本当は弟子じゃないんじゃないかと思うぐらい有能な佐々木ララ君っていうのがいてね、
はい、
まあ、その書店のいつも手伝いをしてくれてるんですけど、彼が本当に片付け上手なんですよ。まあ、その書店も時々本棚とかを彼に片付けてもらうと本当に片付くの。ものすごい速さで片付くんですよ。なんか頭の出来が違うのか。それでもうちょっと、お願いしたので、ね、あらら君にそのちょっと内田さんの片付けを手伝ってほしいと。
うん。
ただもうほとんどあらら君が指揮を取ってくれたおかげで、
はい。
あの僕が呼びかけてボランティアの人に来てもいただいて、
はい。
で、まあ何日かやってかなりそれで片付いて、
はい。
で、ただまあ最終的にはプロの方にもやっていただくっていうことにはなっちゃったんだけど、
うん。
実はそれを、どうなったかっていうとね、未だにやっているの。3月1日でもまだやっていて、で、一回もうね、業者の方が入ってトラックで運んだりしたんだけど、
はいはい、
まだ半分以上残っていて、でそれを、なんかね、最初3月2日に片付けるはずだったのが、ちょっと延期になったんですね。だから、その延期になった分、片付けがもっと長くできるっていうことにはなったんだけど、
うん、
それってさ、ラッキーとも言えるけど、地獄とも言えないですか？その片付け、
そうですね。
この日までに
片付け。線を引かないと、無限に終わらない。
そうなんですよ。だから、たくさんの方に力になっていただいて、私なんか力仕事できないから、まあ、内田さんの原稿をチェック、選んだりとかはしたんだけど、
はい。
まあ、基本的には、佐々木ララ君の力と、指揮する力と、皆さんのこう、方たちの、こう、内田さんへの愛情によって片付けが少しはかどって、
はい。
で、まあ、まあ多分、その日にはもう全部撤退できるっていうふうになりそうなんですね。
はい。
で、まあこの辺の話はちょっともうちょっと詳しく、裏事情がいっぱいあって、
うん。
まあちょっと何らかの形で内田さんからも、ご報告あると思うし、私がどこまで言っていいか本当わかんないんですけどね。
そうですね。うかつなこと言えないですからね。
うん、そうなんですよ。だからちょっと今気をつけて話したつもりなんだけども、まあ私から見たのはこういう話でした。ただその、わかんない。内田さんから見たら違うかもしれないし、
はい。
まあ、あららくんから見たらもっと違う感じだったかもしれないので、ちょっと、あと参加した方たちからはそれぞれ見てたものが違うと思うのでね。
はい。
そんなんじゃないと思ったら申し訳ないんですけど、
ええー。
まあ、とにかく言いたいのは、ギャラリーでやりながら、その片付けもしていて、
はい。
私がギャラリーに行くのを諦めて片付けてた日もあるから、まあ、はいはい、くたくた。
はい。そうですね。
でも洗濯物も洗濯できないから、もうね、いろんなことを諦めました。
はあ。ご苦労様でした。
いや、もう、ただ今日もその余波で、もうさっさとやらなきゃいけなかった、ある、ちょっとオンライン上の手続きが終わってなかったので、
はい。
今日昼間にそれをやったりしたんですけど、
はい。
まあね、もうなんか、まだまだその、スッキリしない状態のまま、ここに挑んでいてですね、小泉さんじゃなかった、今名前は、吉泉さん。
でもどっちでもいいですよ。
あだ名、伊豆友さんはね。はい、で、まあ、その商店っていつも僕、自転車で来てて、
はい。
で、11時ぐらいから話し始めて、結局日付変わっちゃうんでね、終電で帰れないから自転車で帰るようにしてるんですけど、
はいはい。
今日はね、ちょっといろんな事情で、自転車じゃなく電車で来たのですよ。
ほう。
それによって、私は終電を逃して帰れないことが決定していて、
歩いて帰れないんですか。
まあ、帰れるけど、私ね、今ね、足の具合が悪い。
あ、そうだ。なんか、釘が刺さったんですよね。
そう。この話もね、詳しくしたいんだけど、
もう十分。殺人の追憶っていう映画で、釘が刺さって、足を切断してましたよ。
だから、その可能性もあるんですよ。
やばいじゃないですか。
一応破傷風の注射一回打ったけど、
ああ、じゃあ大丈夫かな。
一月後にもう一回打つことになってるんだもん。しかもね、釘が刺さった状態で職務質問にあったんですから。
はい。
そのことは、この間ね、頑張っていただいてっていうトークがあって、
はい。
芸人さんの、本田静丸さん、私の元相方、はいはい、詩人こと本田くんと、 ナオデストラデさんっていう、湘南デストラデっていうコンビだった人の、今、放送作家でほら、伊集院
光さんの。あ、そうですね。あ、もうでも、辞めるみたいなこと言ってましたよ。
そこに関わってた方とのトークにゲストで呼んでいただいて、
ええ。
そこで、その、釘が刺さったまま職務質問にあった話は十分にしちゃったので、
なるほど。
ここでもしたいんだけど、ちょっと我慢して、
はい。
ただ、まあ、その、そういうこともあって、その、歩いて帰ったら30分くらいかかれば、帰れるんですけど、
ええ、今はそんな状態じゃないですね。
今日はちょっとね、まあ、その書店で朝まで過ごして始発で帰ろうと思っています。
はい、お疲れ様です。
でも本当に職務質問迷惑、
はい、
足から血が流れていて早く帰んないとなんない、釘を抜かなきゃなんない状態で職務質問に会うって、
ええ、
もし僕がその20分ぐらいだったかな、その職務質問の時間のせいで破傷風になったとしたら、
うん、
本当にもう恨んでも恨みきれないです。
動画は撮らなかったんですか？
そう、それ撮ろうと思ったんだけど、撮らなかったとこがね自分の甘さですよ。あのプロ の, あの YouTuber だったら釘が刺さった状態のまま動画を撮って、なんか職務質問のひどさを訴えるべきでしたね。
そうですね。それによって、ちょっと利益が得られる。
そう、だったかもしれないのに。
しめしめって思ったと、そうですよ。
でもそこよりも、釘が刺さって動揺しちゃって、で、僕、その警官の人がね、
うん、
なんか最後、まあ僕が、の自転車をチェックして、まあ大丈夫だったんですけど、
はい。
さすがに僕が怒って、本当に迷惑です。どうして、釘が刺さったままでこんなに時間取らなきゃならないんですかって言ったら、
はい、
なんか一時停止をしなかったからとか言い始めたの。
へえ。
でも足に釘が刺さってね、
はい、
一刻も早く帰ろうと自転車を片足で漕いでた状態で、
はい、
一時停止も何もないし、
はい、
警官の人以外誰もいない、車もない道だったわけですよ。
はい、
だから本当腹が立って、
ええ、
なんか最後に一言言わせてくださいって向こうが言ってきてね、
ええ、
一時停止しなかったですよねとか言うから、
はい、
もう本当腹が立っちゃって、なんかもうそんなのいい、どうでもいいですよとかって言って、でそれでもう動画をね撮っていいんだったらいくらでも喋りますけどって言ったら向こうの人が、
はい、
なんで動画撮るんですかって言ってきたから、
はい、
僕は YouTuber だからって言っちゃったんですよ。そんなセリフをさ、言うと思いますか人生で。
そりゃ相手も面食らったでしょうね。
それで、すごく呆れて帰っていったっていうのが、この話のおしまいの部分なのね。
はい。家人だからって言わないで YouTuber だ、
うん。もう、その時点で腹が立ってたから。
家人って言われても何のあれもないですもんね。
家人だることは言わなかった、今回は。
うん、有名な家人だって言わなかったんですか？
でも、まあ、ちょっとなんか音があれだね。
はい。
跳ね返りが来るね。
あ、そうっすか。こっちは大丈夫ですよ。
え？本当？
はい。
梅さんの方で僕の声が響いてるのが聞こえるよ。
ああ、うん、お互い条件は一緒じゃないんですよ。
あ、そうなのか。まあそう、それでね、その日ちなみにね、
はい。
その日僕、整骨院にも行ってたんですけど、整骨院じゃないや、いつも行ってるなんだっけ。
整体？
整体じゃなくて、なんていうのあれ。あ、名前忘れちゃった。
カイロプラティック？
待って。整骨院。合ってる整骨院で、もうなんか頭がおかしくなってる。
最初から間違ってなかった。
合ってる？
わかんないです。
なんか、そういう、そのね、ちょっと待って。今調べるね。あ、ごめん、整骨院で合ってました。整骨院に行った時にね、その先生にお尻揉まれながらね、
はい。
なんか、すごくお尻の筋肉がないですね、と。
へぇ。
少し歩いてくださいって。
おー。
言われたの。
はい。
で、その時に僕が
自転車じゃダメなんですか？
うん、ダメみたいで、歩いてないから確かに。
はー。
でも僕歩くと、本当に足を怪我したりしちゃうんですよねって言ってたの、ちょうど。
うん。
それの言葉が伏線になってるかのように。
うん、引き寄せたようですね。
そう。釘が刺さったのはどういうことかっていうと、多分、ギャラリーでちっちゃな釘が落ちてきて、
はい。
私の靴ブカブカなんで、その中に入ってたんだけど、入ったままずっとそのブカブカしてたんだと思うんですよ。
はいはいはい。
それが、荻窪で歩いてるとき、歩いて自転車置き場に行こうとしてるときに、
うん、
タイミング悪く刺さっちゃって、
なるほど。
しかも、グキッってかかとにすごく深く刺さった。
うわぁ、おっかな。
それで、その状態で自転車置き場に私が、こう、一生懸命行って、自転車をこう外して、それで片足で自転車こいでた時に警官が二人来たの。
怖すぎる。
でも、本当に勘弁してください。今、足が血だらけなんですって言って、靴下脱いで見せたんですけど、血だらけなわけですよ。
白い靴下だったんですか？
いや、黒い靴下なんだけど、靴下って。
黒じゃよくわかんないじゃないですか。
まあそれだってライトで当てて血だらけの見せて、それなのにねつけてきたんだよその人たち。それで僕のあの住んでるあの古いは、
血だらけだとむしろ怪しいんじゃないですか。
まあそうかもしれないけど、あとさ、そんなさ職務質問をしようとした人がさ死が血だらけってちょっと珍しかったのかもしれないよ。
なんかトラブルっていうか犯罪者が慌ててなんか怪我をして逃げてると途中じゃないかって読むんじゃないですか。
あとは僕の表情が多分経過見た時にねあちゃーと思ったと思うね。もうまたかと。いつも職務質問に会ってるから、こんな状況で会いたくないっていうのが顔に出たんだと思うんだけど、まあそれはしょうがないじゃないですか。僕いつも職務質問に会うんだからさ。
あでも次から YouTuber としてもっと意識張ってれば、お、警官、しめしめって嬉しそうな顔するじゃないですか。
そうなんだけどさ、そうだけど、
職務質問されなくなりますよ。
そうする、だけどね、そんな状況で足に釘が刺さった時もそういうことができるぐらいのプロ根性がなかったんですよ。
なるほど。
でね、僕、ほら、動画公開して、坊主頭だから、職務質問されるんだってみんなに言われたから。
はい。
しばらく坊主頭やめてたじゃないですか。
そうですね。
でも、このことがあってから。
前澤友作みたいにしてたんですよね。
でも、このことがあってから、また坊主に戻しました。
なるほど。
今日の僕は3ミリぐらいの坊主で喋っています。
年末に床屋に行って以来なので、結構伸びてきました。
伸びてきましたか。
はい。
まあ、そんなこんなですよ、最近は。
なるほど。
このね、YouTube、その職務質問問題に関しては、
はい。
頑張っていただいてっていうトークで、
はい。
もっとすごく長く芸人さんたちを交えて再現とかやってるから、
ええ。
再現コントみたいなのやってるので、興味ある方はね、
はい。
あの、本田静丸さんのツイッターとかを遡ると出てくるので、
ええ。
あとその、トークがいっぱい長々喋ったんだけど、全部は公開してなくって、
はい、
後半のトークは、ツイッターのダイレクトメッセージで問い合わせるとアドレスを教えるって仕組みなのね。
はい、
だから、マスノに問い合わせてくれても動画を教えますので、
はいはい、
ぜひ聞いてほしいんですけど、
はい、
そのね、動画の最後の方でね、ちょっとしたミラクルが起こって、本田くんがね、ちょっと願掛けであることをやめたって話をし始めたの。
へぇ。
自分の人生にとってマイナスになってることをやめたんだって。
なんだろう、エゴサーチですか。
まあそれがね、あ、小泉さんすぐ分かったけど、あのね、エゴサーチっていうのは僕がやめたの、それは。
あ、そうなんだ。
うん、あの、だから本田くんは違うことやめたのね。
お
ぉ。で、僕が何をやめるべきなんだろうと考えていて、酒物もなし、ギャンブルもやんないし、まあ、ツイッターやめるのもな、宣伝しなきゃなんないしって話してたら、確か本田くんか誰かがエゴサーチじゃないですかって言い始めたのね。で、それで僕話してるうちに、そうだ、エゴサーチだと思って、エゴサーチやめることにしたんですよ。
そうなんですね。
そして、もうその日からやめてるのも、エゴサーチ。で今、内田和弘さんのことは調べなきゃならないから、内田和弘サーチはしてるんだけど、もう、マスノコーチって名前での検索はきっぱりやめたんだよね。
何か変わりました、
ね。うん、もうね、心穏やか。
ああ、よかったですね。
ね。あと、きっぱりやめられたのに理由があってですね、小泉さん。
はい。
小泉さんじゃないのか、伊豆友さん。
どっちでもいいです。
あのね、あ、ちなみに伊豆友さんはエゴサーチするの？
めったにしないですね。
僕は毎日ね、 もう1時間ごとぐらいにしてたのね。
すんごい。
もう、呼吸のようにしてたの。
はい。
だけど、その、今回その、内田和弘さんの件があって、
うん、
内田さんのニュースに関する反応とかいっぱい読んじゃったんですよ。
はい。
それで分かったことがあって、
うん、
みんなやっぱし、実態を知らないから、ニュースとかだけで判断するじゃない。
うん、うん、そうですね。
僕みたいに、その、詳しく知ってしまってると、
はい。
いや、そんな話じゃないんだけどなってことしかみんな言わないわけ。
はいはいはい。
だから、善意の人も悪意の人も、
はい。
いや、違うなって話しかしてないわけ。
いや、ほんとそうですよ。
そう。で、それで、客観的に見てそう思ったから、
うん。
ああ、松野浩一について言ってることもこのレベルなんだと。
はいはい。
今まで褒めてもらっても嬉しくないし、照らされたらいちいち反応しては嫌われてたのね。僕の人生
こうなんです、みたいな。
それがもう、僕、ネット始めてからずっとだから、1999年ぐらいからやってるわけ。で、多分、最も早い時期からやってるんだよ、僕。
ええ。
で、だって僕、日本三大エゴサーチって言われた言葉あるんだよ。
ええ。
それは吉田豪さんね。
僕もね、昔エゴサーチしてたんですよ。
はいはいはい。
ところがね、鈴宮春日の憂鬱っていうアニメが
あ、はいはい、小泉
あった途端、ね、小泉ってだけで検索する。大体俺だったのが、そのキャラの小泉が出始めて、はいはいはい、なんかもうわ、あんまヒットしなくなったんですよ。
それわかりますよ、小泉さん。
はい。
伊豆どもさん。はい、僕もた、もしね、田中って名前だったらね、
うん、
こんなにエコサーチしなかったと思うの。マスノって名前ちょっと珍しいから、今でこそそのお寺の人で、お坊さんでマスノさんとかいるけど、昔はマスノで調べたら全部僕だったんですよ。
そうそうそうそう、そう、うん。だからね、アニメの人気ってすごくて、うん、未だに小泉って言ったら鈴宮春日ですよ。
なるほどね。いや、でもそれはね、名前あるあるだと思ってて、やっぱちょっと変わった名前だと検索すると出てきちゃうから、まあ、僕はもう習慣づいていたし、あんまりこう、ずうずうしいとこがあるから、あんまりそこで、こう、くじけないとこがあって、
はい、
死んでもエゴサーチしようと思ってたのね。
死んだらできないですよ。
いや、あの世からのエゴサーチ、あんた出てるの。で、死んだら僕みんなのエゴサーチして、
はい、
いい目をつけて怖がらせてやろうと思ってたの。
なるほど。
だけど、本当にその、いや、自分がエゴサーチやめることなんて考えもつかなかったのね。
うん。
だって僕芸人活動してるときに、
うん、
その、本田くんに、芸名エゴサーチにしようよって提案して、すっごい絶句されたことがあるんだもん。
はい。
それぐらいだったし、日本三大エゴサーチ、吉田豪、マスノコーチ、松本隆って言われたこともあるのね。
もうね、芸名エゴサーチだったら売れた気がする。
本当？で、まあ、それね、そうなんだけど、いや、でも本当に、こんなにきっぱりやめられるとは思わなかったん
だよ。だってね、芸名エゴサーチだとね、もう、うん、即キャラが立ってるじゃないですか。
あ、僕ね、物販販売、
はい、
ほら、実演販売ってあるじゃない？
はいはいはい。
ああいうする人ってさ、芸名つけるじゃない？
はい。
で、もし僕が、そういう実演販売の芸人的なものになったとしたら、エゴサーチマスノにしようと思ってたのね。
ああ。
いい名前でしょ？
いいと思います。
で、今日の評判は、ちゃんとエゴサーチで調べておきますからねっていうのを売り文句に、物販販売したら結構僕好きなものを紹介するの好きだから、
はい。
食えるんじゃないかと思ってたことがあるのね。
うん、でもコンビ名がいいと思いますよ。エゴサーチ
って。まあね、でもそれはね、本田くんが嫌がったから、
うん。
本田くんとってはもう、その、論外の名前だったみたい。
うん、面白い。エゴサーチの漫才見てみたいもん。
じゃあ、小泉さんと僕だったらエゴサーチって名前でできたんで、きっと。
ありますね。
でも、本田くんと僕とではできなかったのね。
はい。
そう。まあ、それで、でも、なんかね、まだこのエゴサーチをやめるって話、そういえばしてなかったんだ。ちゃんと、あんまり表だって言わないでおこうと思ってたのね。なぜかっていうと、このことをちゃんと願掛けとして使って、お祈りに行こうと思ってるの、あの、周りに。で、それで、あることを我慢するから、こういう願いを叶えてくださいっていうお祈りしようと思ってるから、でも今のところやめられてるので、 このままやめ続けてみようと思って。
いやー、いいことですね。なぜ僕がね、さっき一発で当てたかというと、
うん、
今月のブブカタブーで、吉田豪さんのアイドルインタビューで、
うん、
その対象のアイドルの子が、エゴサーチやめたっつってたからですよ。
うん、あ、そうなんですか。じゃあ、今ブームなのかな、エゴサーチやめるのが。
うん、かもしんないですね。それですっごい、穏やかに暮らせてるって、マスナさんと同じこと言ってましたよ。
本当なんかね、でもこのことって僕日記とかでは伏せて書いてて、あることやめたって書いてるだけなんだけど、案外みんな当たんなくて、
はい、
小泉さんだけでしょ、こんな一発で当てたの。
いや、
みんな、
たまたまさっき読んだからですよ。
でもみんな僕が、マスノがいつもやってしまうことで、普通の人はそんなにやんないことで、
はい、
中毒になってることでやめたらいいのにとみんなが思ってることだって言っても分かってくんないのね。
なんだと思うんだろう、コーヒーとか。
いや、それがなんか、まあ、内田和弘さんとかに聞いたら、うん、なんだろう、マスノさんがマスノさんに、で、僕、じゃあマスノで困ることって何ですかって聞いたら、電話をしないこととか言ってました。僕確かに電話しないんですよ。でも今回内田さんのことで、電話しなきゃなんない側面がいっぱいあって、
うん、
もう嫌だけど、内田さんのためだと思っていっぱい電話しましたよ、嫌いな電話を。
はい。
あ、それでね、分かってきた。だから、自分のことだと電話なんかしたくないんだけど、もう人のことだとしょうがないじゃないですか、電話しなきゃなんない。
そうですね。
そういう意味では、内田さんと関わって本当にいろんなことがあったんですけど、
うん、
自分にとってはね、変な話だけどね、成長の、きっかけになった感じがする。
よかったですね。いいことずくめだ。
あとは、内田さんを見てると、
うん、
今まで僕が人に言われてきたことの数々は、
うん、
こういうことだったんだって分かることがいっぱいあった。
はぁ。
河合克夫さんに言われたこととか、もうね、今までの人生でたくさんの人に言われてきたことがあるんですよ。
はぁ。
それが、内田さんを見ることによって、なるほど、皆さんから見たマスノはこういう感じだったのかって思うことがたくさんあったです。で、内田さんが、
はい。
うん。で、内田さんがもう才能ある人だなってことは、改めてすごく思うこともいっぱいあったのね。話も面白いし。だけど、これは日常生活大変だろうと思うこともいっぱいあったですね。
は
あ。僕自身も日常生活大変なんだもん。その、ちょっとしたことで物忘れがするし。
僕はそんな話を聞いてると、いかに自分が凡人であるかというのを痛感しますよ。
まあ、いや、小泉さんはすっごく小泉さんだけど、
いえ、
でも小泉さんは、
僕行きづらくないですもん。
でも小泉さんは、やっぱりその、お店があったこととかもあるんでしょうけど、社交性はあるし、
はい。
まあ、だからいろいろ比べると、まあ、もちろん小泉さんにも小泉さんならではのね、だから奥様が困ってることはきっとあると思うんですよ。
そうですね。
うん。だから、でもなんか、内田さんは僕と近いところもあって、
ええ、
僕よりももっともっとディープなところもあって、
はい、
僕とは関係ない全然違う資質もあるから、
ええ、
すごくそういう意味では新鮮ですし、
はい、
一緒に本を作ってみても面白かったんだけど、
はい。
なんかね、なんて言うんだろう。もうほっとけないんですよ。自分に近いからこそほっとけなくて。
はい。
でも自分と違うとこもあるから、本当に難しいなと思いました。
なるほど。
まあ、まだまだ過程でこれからどうなるかわかんないので、ちょっと今後、小泉さんとこうやって喋るように、内田さんともずっと喋っていこうかなと思ってるんですよね。
ああ、そうですね。
あとね、内田さんって、そのエッセイ漫画のエピソードがすごくいっぱいあるのに、全然ご自身で書かないんですね。
あ、そういうのは僕もね、人に言われても書く気がしないことってあるから、そう、だからしょうがないですよ。
そう、でもそれはもう僕が聞いて面白かったと思うことを、こういうふうに書きませんかって提案してみようかと思って。
ああ、増野さんが原作してあげたらいいじゃないですか。
そうそう、それは本当にそう思ってて、なんかね、うん、あんまりご本人が面白いと思ってないの、その出来事を。
うんうん。
すごい面白いじゃないですかって言うんだけど、多分あんまり本人はね、なんかキョトンとしてるから、
はい。
いや、これこういうふうに言えばいいのにって思っちゃったりするから、
うん。
うん、でも小泉さんはそういうことはさ、例えばさ、そもそももう書きたくもなければ つまらないと思ってるの？
例えば自分、まあ、つまらなく、人によっては面白いかもしんないなとか思うけど、やっぱモチベーションが上がらないんですよね。
なるほどね、
ええ。
その辺は難しいですね。だってさ、そうそうそう、いくら僕が面白いと思ってても、モチベーション上がらなかったらつまんないもんね。
そうそうそう。やっぱり書きたいものが、やっぱ優先順位で、何もなかったら書くかもしんないけど、他に書きたいのあったらそんな暇ないじゃないですか。
まあね。まあそうなんだけどね、その、なんだろうね。でもそれ言ったら僕もそうなのかも。
そうですよ。
うん、きっと、マスノさんのこういう話が面白かったのになんで書かないのかしらとか、あとさ、よく言われるのは、マスノさんの書いた文章よりも、マスノさんのことを河合克夫さんが漫画にした方が面白いとか、言われるからね。
はい。
だからそれはもうしょうがないのか。誰もがそういうことなのかな。
そういう面はあるでしょうね。
まあでも、本当になんか、この一月、2月いっぱいは本当にそういう意味ではない。何も自分のことはできなかったんですけど。
ええー。
まあそのおかげでちょっと本と雑談ラジオにも影響は出ちゃって申し訳なかったんですけど。でもなんか、エゴサーチもやめられたし。
いいことだ。
なんかちょっとね、もうね、髪の毛なんていらないと思ったんですよね。
ちなみに、本田静丸さんは何をやめたんですか？
これ言ってもいいのかな？
あ、ダメだったらいいです。
まあ、うん。そんなにすごいことじゃなくて、まあトークでも喋ってるんで言っていいのかな？
ええ。
言って、ちょっとやめておこうかな。神様の、あれなのかな？そういうご覚悟がなくなるのかしら？
さあ。
本田さんのね、辞めたものは割と一般的なもので、
ええ、
だけど、彼がそれを好きなことをすごく知っていたから、偉いなと思っている。
ああ。僕はもうお酒を毎晩飲んで、夜、子供と一緒に寝ちゃうんですけど、うん、
はいはい。
お酒をやめるって言われたら、すっごい嫌です。
そうですね。僕もね、でもね、コーヒーはね、
はい。
あ、この話前と何度もしてるけど、その、別れた奥さんがお酒飲む人だったから、
うん、
お酒やめたらっていつもいつい言っちゃってたの。
うんうんうん。
ただ、増野くんは、コーヒーやめられないでしょって言われたのね。
うん。
で、その時僕バカだったから、いや、コーヒーやめられるよ、全然って言っちゃったの。
うん。
で、追い詰めちゃったの、向こうを。
なるほど。
だけど、今思えば、もうコーヒーやっぱしやめられないと思うし、カフェイン中毒だと思うから、
あ、僕ね、夕方以降コーヒー飲むのやめたら、それもお酒と相まってか、よく眠れるようになりましたよ。
あ、本当。だから、いや、コーヒーやめられるって言ったのは嘘だったから、実際はね。
はい。はい、
ちょっとその辺は本当に申し訳ないと思ってるよ。もう会えない若いだ妻に。あ、その、ちょっとついでのように言うと変だけど、3月1日になったら息子が21歳になりました。
おめでとうございます。
2月29日生まれなのでね。
はい。
2月いっぱいで年を取るんですよね。
はい。
全然会ってない息子ですけど。おめでとう。それでね、まあ、もったいぶったけど、鈴丸さんもそんなニュアンスのものですよ、やめたのは。
はいはい。
で、まあ、うん。なんかね、僕素直に聞いてみたくなったの、鈴丸さんがそういうふうに自分の好きなものやめて、
うん。
で、ちょっと、願をかけたんだってさ。
はい。
で、僕もやってみようと思って、それ。
はい。
だから、もうね、その願をかけに行く日は決まっているんです。
へ
ー。またその、終わったらまたご報告しますね。
はい。
で、ちなみに今日僕、課題本読めたんですよ、実は。読めないって言ってたんだけど。でも、こんなに喋っちゃったけど、ちょっと話しますか？
そうですね、僕はね、まあ、別に、マスノさんにそれで、遅れることを咎めるつもりはないんですけど、
はい。
やっぱね、時間が経つと忘れちゃうんですよね。
そうですよね。今話しちゃいましょうか。
そうですね。
というわけで、
2冊ともですか？
はい。で、まさかこんな、ね、オンリーミーはちょっとざっと読み返す人でしたけど、
はい。
昔読んでたので、結構みんな覚えてて、
ええ。
で、海の仙人は初めて読みました、今日。
あ、そうなんですか。うん、
話しましょうか。
そうしましょう。
どっちが先とかあります？
どっちでもいいですよ。
じゃあ、ネタバレが多分海の仙人の方にあるから、オンリーミーを先にして。
オンリーミーをそもそも課題で選んだのって、滑らない話のきっかけですよね。
そうそう。 だから滑らない話で板谷幸喜さんが喋ってたことと、
それがどの話だったのかなって考えながら読んでたんですけど、分かんなかったです。
あの海の男ってやつです。
ああ、
あの真夏の海の男。自分が男らしいことに興奮して射精しちゃう話。
ああ、それか。
それをトークではかなり変えてて、
はい、
まあ嘘じゃないんだけどかなり変えてたんですよ。
うん、
それが僕はエッセイの方が面白いと思ったのね。
どっちが本当か分かんないですもんね。
まああのね、事実関係としてはそんなにか、あの嘘はついてないと思うんですよ。
はい、
ちょっと言い方を変えてる感じ。で、その、だから今回この本わざわざ買って読み返してみた理由が、
うん、
トーク、これ知ってる話だなと思ったんだけど、
うん、
多分テレビに合わせて変えてるんだなと思ったのが興味深かったんですね。
うんうんうん、
で、この間も喋ったのを繰り返しますけど、
うん、
この真夏の海の男ってエッセイの面白さは、
はい、
中学1年生の夏に長崎に泳ぎに行った。
うん、
で、その、岩場に囲まれたところにいたときに、
うん、
自分が海の男になったような錯覚にとらわれたと、
うんうん、
本当は自分はひ弱な男なのに、
うん、
胸板の薄い貧弱な体つきであったのに、
うんうん、
想像の中では真っ黒に日焼けしたたくましい村の青年になっていた、
はい、
で生まれて初めて自分の中に男を感じた、ちなみに今の言ったのは朗読じゃなくてちょっと私が端折って喋ってます。
あ、なるほど。
でその時にこうムズムズして下半身が射精しちゃったっていうね、
うん、
エピソードだったの、
うん、
で、あ、こんな風に話すとすごく嫌かな、三谷幸喜さんは下手に話されたって思うかな。
いや、大丈夫じゃないですかね。
いいよね、はい、それでまあオチまで言っちゃうと、その精子が出ちゃったことによって、うん、
はい、
その後しばらくに新聞を開くたびに長崎で人魚が見つかるっていう見出しがないことを真剣に祈っていたことを覚えているっていう文章で終わるんだけど、そのまず変えてあったのはそのたくましい村の青年になっていたイメージで射精したっていう話は端折ってあったのね、トークでは。単になんか気持ちよくて射精したっていうふうにやんわり変えて、
海が気持ちよくてってことですか。
そうって言ってた、
はあ、
でそれって意味違くなるじゃないですか。
そうですね。
で僕は元の話の方が面白いと思ったのね。
ゲイっぽいですもんね。
そうそう、ゲイっぽい。だからこれだったら僕自分がね、そのゲイっぽいんじゃないかっていうのは前から思ってはいたんだけど、でも恋愛対象は女性だったから、あの例えばこう物腰が柔らかいとかいうことは知ってたけど、あんまり自分のことゲイと思ってなかったんですね。ちっちゃい時から。
はい。
ただ、このエッセイ読んだ時に、こういう気持ちはすごくわかるし、
うん、
これは一般の人にもあることなのかなとか、
うん、
ちょっとホモっぽいんじゃないか、ゲイっぽいんじゃないかなっていうふうに悩んだ記憶があるんですよ、これで。
なるほど。
だから、とっても印象に残ってたエピソードだったんですね。
ははははは。
でも、テレビではその話を端折って、海で気持ちよくなって、なぜか、あのほら無精じゃないや、あの精通しちゃったんですよっていうふうに話してたの、
はい、
でまずそこが一つ目の大きなポイントで、二つ目の大きなポイントはテレビだとね、人魚って言葉を言ってなかったんですよ。
へえ。
人魚じゃなくて人間の精子と何かが混じった変なものが生まれてしまう半魚人みたいなニュアンスのものがっていうニュアンスのことを言ってて、
ははははは、
多分テレビで人魚っていうと滑ると思ったと思うんだよね。
へえ。
だからその辺が興味深いな、多分三谷さんテレビとかよく出てらっしゃるから、
うん、
こういう言い方するとテレビだとちょっと伝わりにくいんじゃないかとか、あのちょっと論議を呼んじゃうんじゃないかとか、人魚っていうと素敵すぎるからもうちょっと曖昧な感じで人間と魚の間のものっていうふうに言ったのかなとかさ、
うんうん、
思ったっていうのがこの本を読み返してみた動機です。
なるほど。
で私は圧倒的にそのたくましい村の青年になったイメージっていうので興奮したって方が面白いし、人魚っていう風に言ったところのこうちょっとずうずうしいところが好きなんで、あの文章の方がいいのになって思ったんだよね。
はい、なるほど、そうでしたか。
小泉さん、このエッセイ集どうでした？
やっぱ僕ね、三谷幸喜さんの映画に対して つまらなそうだなっていう、見たことないんですけど、あれは
見たことない。
行かれる日本人は見たんですよ。あれでも監督作じゃないですからね。
12位の優しい日本人、ね、
優しい日本人は、
外国のやつ
で昔、シネマアルゴ新宿で公開した時映画館で見たんですよ。
はいはいはい。
すごい面白かったんですけど、その後の三谷さんが監督するコメディ作品が、うん、僕がなんかもう、いかにもちょっとダメな感じな匂いがムンムンするんですよ。
で、実際には見てないんですか？
見てないんです。だから、もしかしたら面白いかもしれないんだけど、まあ僕は本当につまらない映画を無数に見てるので、苦手な映画、うん、見る前でわかるんですよ。
うん、うん。そういうことありますよね。
そう、だから、多分ダメなんですよ。
うん。僕一応立場的には、見てない映画をあんましばらく言わない方がいいとは思ってるんだけど、ただ、たくさん見てる人が、これは自分に合わなそうっていうふうに、嗅覚で感じるっていうのはわかる。
そう、なんかいかにもそのシチュエーションがあって、で、その状況で、なんか言いたいことが言えなくて、それで翻弄されて、なんか変なことになるみたいなの、僕、ほんとダメなんですよ。
ああ、そういう。
言えばいいじゃんって思うから。
シチュエーションコメディー？
まあ、シチュエーションコメディーかどうかわかんないですけど、そういう状況の、で、面白みを出すっていうのが、ダメなんですよ。
うん、でも、12位の優しい日本人は面白かったんですよね。
そうです。去年ね、BS で放送したのを録画したので、ラジオで喋る前に見返そうと思ってたんですけど、今日まさか増野さんが読み終わってると思わなかったから、見てなかったんですけど。
僕は結構見てて三谷さんの映画。で、あとインタビューしたこともあるのね、ご本人に。で、ご本人にインタビューした日ってね、
はい。
すごく本人が遅刻してきて、
で
マネージャーさんがすごく謝ってきて、いや三谷はせっかちだから普通絶対遅刻しないんですよって言い訳してたのが面白かったのね、でなんかご本人も遅れてきたので悪かったのか、ものすごく親切にお話してくださったんですけど、僕がついうっかり三谷さんの作品って人間不信な感じがしますよねって言っちゃったの、
はい、
それすごい不本意だったみたいで、どこがですか、どういうところがですかって、でなんかうまく説明できなかったんだけど、まあ、あのね、スパっていう週刊誌のドラマ脚本家特集のインタビューを僕したんですよ。三谷幸喜さんとか、と北川恵理子さんとか。
やっぱり猫が好きは見てましたよ。
三谷幸喜さんね。それで、僕が見た映画の印象は言うと、すごく面白そうな設定なんだけど、そこまで面白くないんですよね。
あとね、歌丸さんとかの評判を聞いても、
うん、
あ、やっぱりかっていつも思うんですよ。
なんかね、その、あと、なんだろう、あんまり緻密じゃない感じしちゃうっていうか、
まあ、そういうのってね、本当に言えばいいじゃんってもう思うし、あとその登場人物がちょっとこの人知性大丈夫かなみたいな風にも思うパターンだと思うんですよ、
うん、ドラマはこれになってるんですが、例えばほら、刑事コロンボみたいな感じの、古畑任三郎とか。
ほんの1、2回 見たような、でもほとんど見てないです。
そうですか。僕は結構見ていて、
はい。
いや、面白いものもあるんだけども、
うん、
なんか、僕は松尾鈴木さんとかのが好きなので、
うん、
なんか映画はいつも面白そうな設定なんだけど、無理やり感があるなとかいろいろ思ってますね。
あとね、大河ドラマの新選組の香取慎吾がやったやつも、1回目見て、あ、やっぱいいかなってやめちゃいました。
まあ、僕、オンリーミー、私だけをっていうそのデビューエッセイ集なんですね、この原稿者文庫の三谷幸喜さんの、はいはいはい。これ読んだ時期は、三谷さんってまだそんなに注目されてない時代だったので、すごい面白いと感じたんですけど、今もうずっと人気作家になってずっとエッセイ書いてらっしゃるじゃないですか。
そうですね。だから全然、今と状況が全く違うな、みたいな、これから世間に、のしていくぞ、みたいな気合がね、すっごい満ちてて、うん、そういうのを読んで楽しいですよね。
ちょっとだから、 今の三谷さんのポジションと違う頃の三谷さんですよね。
ええー。ここでに、俺は書けるんだ、みたいな。
そう。で、そう思うと、松尾鈴木さんとかってやっぱりエッセイ画期的でね。
はい。
多分今読んでも初期のエッセイとか、誰も書いてなかったようなことを書いてらしたと思うんだけど、三谷幸喜さんは、こうやって読み返すとさっきの話した海の男の話は僕は好きだけども、そこまでエッセイが面白いかなっていうと、ちょっとそのね、自分のことを棚に上げるようだけども、まあ、コンスタントに面白く書いてらっしゃるし、今だってずっと連載人気だと思うんだけど、なんか、そうね。
チャゲ&アスカのが最高に面白かったですよ。
チャゲ&アスカってどんなことだったっけ？ちょっと待って。
チャゲ&アスカに、ライブの、なんか、レポートみたいの発注されたんですよ。
あ、はい、はいはいはいはい。
そしたら、むちゃくちゃふざけた内容にして、最初、チャゲ&アスカ自分も入ってたみたいなこと言って、
はいはいはい。
で、
られた
あの曲は実は自分が作ったんだみたいなことを、もう全部自分の手柄にしちゃうっていう、ふざけた文章ですっごい面白かったですよ。
これはでも当時印象残ってましたね。
ええ。
だから、ああ、三谷さんって変な人、ふざけたやつだなっていうのはこれ読んで思ってたんだけど、
ええ。
そうだな。あれかな、ちょっとファミレス、すごく素敵なレストランがあるって言って、デニーズを案内する話。
そうですね。ね。面白いじゃないですか。
あれもね、僕は連載とかで読んでたんですね、僕。
ええ。
だから、やっぱ三谷幸喜っていう知らない頃に、なんだこの変な文章を書く人はっていう印象で、なんか、今でこそさ、デニーズをそういう風に書いたらさ、かまととっぽく感じるじゃないですか。
まあ僕は本当ね、ファミレス新潟になかったですから、一番最初にロイヤルホストができたのかな。
はい、はい。
それでね、はい、すごいところができたっつって、あそこにいつか行ってみたいみたいな気持ちで見てましたよ。
うん、でそういう意味では、いや僕なんかもそういうそうで、そのね、まあ、今の話ってどんな話かっていうと、素敵なレストランができたっていう風、しかも値段も手頃だってことで女の人を連れて行ったんだけど、そこはデニーズだったっ
ていう。すごいおしゃれしていくんですよね。
そう。でも、それは、その僕、実際の経験で、高校の時だったかな、中学だったかな、友達が、すごくいい喫茶店を知ってるんだって言い出したのね。で、それで、すごいな、そんな行きつけの喫茶店があるのかって思って連れてってもらったら、
はい。
なんかすごく有名なチェーン店で、
はい。
シャノワールだったかな。
ああ、シャノワール安くてよかったんですよ。
そう、でもまだその、
今ベローチェになりましたけどね。
今、だからみんなもう今は知ってるけど、まだ子供だからその知らなくて、でも僕たちは、僕は知ってて、その友達何人かで連れてかれて、
うん。
おしゃれな喫茶店ってここって思った覚えがあるから、
はい。
だそういうのはあるあるではあると思うんですよね。
そうですね。
だそういう、なんだろうな、こう、時代の刻印がある感じが逆に今面白かったですね、このエッセイは。
でもね、それもやっぱ落ちに行く、至る過程まで、すっごい盛り上げるから、読んでて面白かったですよ。
あ、そうなんですよね。だから、こうやって結論だけ言っちゃうんじゃなくて、ちゃんと話として面白く書かれてるから、で、僕、この本でやっぱりすごく、やっぱり印象残ってるのは、他には、面白いということっていうタイトルのもので、
はいはい。
お笑い論みたいになってるんだけど、
はい。
なんか、お笑いの人がこういうふうに面白がるけど、そうじゃないんだと。
ありましたね。
うん。自分が面白いと思うのはこっちだというようなことが、すごい強い意志で書かれてて、そこは僕、とっても共感しましたね。
はい。
なんか、そっちレベルでお笑いにするのかっていうのって、どうしてもあるじゃないですか。
ある。
で、それに関する違和感とかをすごく強く書いてるのが、まあ、そこだけ読むけど、違う、そういうことじゃない、全然違うって思うんだよね。
はい。
で、そこが、この人の作家性というか、
はい。
いい意味でのプライドだなっていうふうに感じて、そこは好きですね、この本は。
はい。
小泉さんもそういうことあります？
ありますね。
そこじゃないんだ。そこじゃないんだ、面白くて。
でもね、長年こう、ずっとね、自分なりの表現を商売にしてきてるわけじゃないですか。
はい。
そうするとね、自分が否定したものが世間で受けてることって無限にあるじゃないですか。
ありますあります。
やっぱそういうのって必要だからそうあって、やっぱ役割ってもんがあるんだな、みたいな。
まあね。
そう、だから、そういう否定してたところで、やっぱ自分に合わないものってもちろんあるんだけど、っていう、なんかこう、ね、変に丸くなってる自分の、なんか、寂しさはありますよね。
まあね。
例えば漫画雑誌、とって、ほんとつまんねえ漫画しか載ってねえなとか思うけど、実際それの僕よりはるかに本が売れてるわけじゃないですか。その僕がつまんないって思ったやつが。で、それによって雑誌とか出版社が支えられて、僕みたいにいくらも売れてない人間に原稿料がもらえるわけなんですよ。
なるほど。
そう、だから、そんなことを言ってたら、自分の首を絞めることになる。
とっても大人な発言ですね。
そう。そう。
まあそうですよね、でも実際ね。
そうなんですよ。辛い。
まあね、難しい。
自分のね、なんかね、これが面白いでしょ、つって、それがバーンって売れてて、自分の好み通りになんかこう、世間が回ってればね、どんな気分なのか、そんなになったことないから分かんないですけど。
まあ自分が面白いと思ったものが世間にすごく届くってことですよね。
そう。
まあでもそれはさ、どんなものでも、割合ですよね。
うん。
こういうものはすごく多くの人に通じるけど、こういうもの面白がる人はちょっとしかいないとかいう感じ？それがうまくこう共通部分を作れる人がヒットメーカーなんじゃないですかね。
そうですね。
でもそういえば言ってた北川恵理子さんが、脚本家の北川恵理子さんがね、私が好きになるものは売れるんですって言ってた。
なるほど。まあそういう意味じゃ、三谷さんの映画は僕にとって多分全く刺さらないけど、映画業界を潤してるわけじゃないですか。でも三谷さん上位に入って。
三谷さんご本人が言ってるんだけど、
ええ、
三谷幸喜さんの話を松野大輔さんがまとめた本で読んだんですけど、
ええ、
松尾鈴木さんとかケラさんに比べて自分の才能がすごくあると思ってないっていうのね。
あ、
だけどたまたま映画に関しては松尾さんやケラさんよりも自分の方がたくさんチャンスを与えてもらってるけど、
はい、
全然自分の才能の方が上だと思ってませんっていうふうに言ってて、
あ、
多分それは謙遜じゃなくて本当にそう思ってらっしゃるんだと思うんだよね。
そうなんだ、うん。
だからそのヒットはしてるけども。
それはちょっとなんかかわいそうですね。
うん。でも僕、それは僕、好感持ったっていうか、
うん。
売れるってことはそういう意識なんだろうなって思って。
はい。
うん。三谷さんはだから複雑な気持ちだな、僕。だから大好きっていうかもう、大好きな自分のこう、大切にしたい脚本家っていう感じでもちょっと正直ないんですけど、
はい。
一人いてくれるととてもいい脚本家っていう感じがあって、エッセイもやっぱり読んでると、
うん、
あ、この頃僕とっても三谷幸喜って新鮮だと思ってたなっていうことを思い出しながら読み返したって感じ。
はい。
ま
あ僕の人生で三谷幸喜さんがそれほど存在感があったことがないんですよね。
そうか、僕はインタビューしたぐらいは好きでしたからね。あとはちゃんとあれですよ、その古畑任三郎とか、もともと刑事コロンボが好きなので、日本版刑事コロンボと呼ばれている古畑任三郎は結構見てましたけどね。
だからね、今一番僕の人生の中で三谷幸喜株が高いのは今です。
あ、今ですか、チャギアンダスクのところで。
オンリーミーが面白かったから。
ああ、素晴らしい。よかった、進めてて。
そうですよ。
でも、いや、三谷さん、多分ね、三谷幸喜さん、舞台僕ちゃんと見たことないんだけど、舞台の方がね、きっと面白いと思いますよ。
そうですね。
それはなぜかっていうと、12人の優しい日本人が面白いから、あれはもともと舞台作品を映像にしてるから、演出家は違うとはいえ、
はい。
あの脚本よくできてるじゃないですか、とっても。
そう、だからね、見返したいんですよ。
うん。僕好きですね、12の優しい日本人は。
ええ
ー。特にある飲み物が出てくるシーンが大好き。
ええー、なんだろう、もう忘れちゃった。
忘れちゃいましたか。
豊悦がかっこよかったですね。
そうなんです
よね。僕、豊悦一番最初に見たの、12人の優しい日本人かも。
うん、そうですね。でも、三谷さんがすごいのはさ、それによって自分の劇団の人たちをヒットさせていったじゃないですか、俳優さんとして。
そうですね。
まあ、今はね、工藤官九郎さんとかもそうだけど、松尾鈴木さんとかもそうだけど、あ、僕、ちなみには一番夢中で見てるのはね、俺の家の話です。
僕はね、一回目見たけど、
ダメだった。
あんまり面白いと思わなかった。
そうか、僕すっごいハマっちゃって、もうね、同じ話2回見てる、毎回。
そう、続き見ようか、もう消しちゃおうか迷ってるぐらい。
そうなのか、僕本当に好き。
正直続き見るのはね、かったるいですね。
そうなのか、脳だから？
いやー、そういうことじゃなくて、僕、工藤さんのあんま好きじゃないんですよ。
僕、工藤さんのは中でも最も好きかもしれない。
なんか、アマちゃんとかでも感じたんだけど、まあ結構見てるんですよ。一時期、ものすごいドラマ見てから、IWGP の頃から、
うんうんうん、
木更津キャッツアイとか。
はいはい。
あと、なんか、途中でちょっと変になったやつとか。
はいはいはいはい、はい。マンハッタンラブストーリーとか？
そうですね。その頃のは、2000年代の初めの頃のはほぼ見てるんですけど、なんかね、なんか、もう一踏ん張りしろよみたいなところがあるんですよね。
タイガー&ドラゴンとかは？
あ、見てました。
あんまり？
ここもうちょっと、すればもっとぐんと良くなるのにみたいなところをセーブしてる感じがすごい嫌なんですよ、見てて。
そうなんだ。すごいなんかある意味小泉さんの作家性を感じさせる発言で面白いですね。僕ね、僕は俺の家の話にハマってしまって、
それによって、ね、脚色作品はね、すっごいいいと思うんですけど、うん、オリジナル脚本のは、僕はいつも毎回そういう思いを抱いちゃうんです。
あ、つまり、原作石田衣良のドラマとか？
あ、そうですね。
でも石田衣良さんって工藤さんのおかげでとっても得してますよね、きっとね。だってドラマの印象で石田衣良って作家のイメージがあるものね。
うん。
僕ね、でもね、ほら、ショートソングの推薦文帯を工藤官九郎さんに書いていただいたんですね。
はい。
で、今そのことを恥ずかしく思うぐらい俺の家の話が好きで、
はい、
こんなすごい話を書く人にショートソングを読んでいただいて感想を書いていただくの悪かったなって気持ちでいるぐらい、
へ、
隅々まで好きなんですよね。
へ、
プロレスとか興味ないのに、脳にも興味ないのに。
そうですね、
うん、そうか、残念だな、そうだったのか。まあ、いや、僕、工藤さんの作品、実はアマチュアも見てないのね。
ああ。
見そびれちゃったんですけど、だから、多分小泉さんのより見てない、僕の方が。
まあ、多分、それで、だからこそ、工藤さんはあれだけいっぱい仕事ができてるってことでもあるとは思うんですよ。
でも、工藤さんって視聴率取れないけど、DVD とか売れる作家って人有名じゃないですか。
なんかね、まあ、言葉を選ばなきゃいけないと思うんですけど、ちょっと抜いてる感じがあるんですよ。
そうなのかな。そうですか。
はい。それは僕の印象なんで、誰かが違うって言ったら、そうなんですねって言いますよ。
なるほど。じゃあ、例えばどんな人がこう、自分にはぴったしだと思います？ドラマだったら。逃げ恥？
逃げ恥は、まあまあでしたね。
まあまあなのか。僕、逃げ恥の、
はい。
オリジナル連続ドラマはすごく面白いと思った。
ああ。
だけど、特別バージョンはちょっとね、見なきゃよかったと思った。
そうですか。
うん。特別バージョンってなんか、
や
って
た特番。ええー。
そっか、じゃあ小泉さんドラマですごくハマったっていうのはあんまないんですか？
前略お袋様セカンドシーズンはむちゃくちゃ良かったですよ。
そこまで遡りますか？
今それ見てたから本当に素晴らしかった。
小泉さん、じゃあもっと昔の寂しいのはお前だけじゃないとかは？
あ、見てないんですよ。
それすごく名作で、
はい、
松尾鈴木さんも工藤官九郎さんもそれが大好きなんですけど、
はい、
工藤さんのドラマってその影響がすごくあわざとなんですけど リスペクトが強くて、タイガー&ドラゴンもそうですし、
はい、
俺の家の話もその寂しいのは前だけじゃないのキャストをわざと使ったりとか、
はい、
あとお金の出てくるところとかはその影響なんですよね。
へ
え。比べるとすごくあそうそうって思うの。
はいはい。
でも名作ですよ。それでね、誰だったかな、庵野監督と庵野萌子さんの結婚式かなんかかもしれないんだけど、なんか引き出物が豪華で、
はい、
なんかくじかなんかでいろんなものが当たるのが確かあったのね。で僕その寂しいのはお前だけじゃないの DVD をもらったんですよ。
わーすごい。
確か自分で選べたんだと思うの、ある程度こう当たっ、ビンゴかなんかで当たった時選べたのね。でそれ僕撮ってたら松尾さんがそれ見てすごい羨ましがって、
お
それいいな、そんないいものがあると思わなかったんだよとか言ってて、
うん、
今思えば気が利かなくてあげちゃえばよかったんだけど松尾さんに、
うん、本当ですね、
松尾さんが持ってた方が絶対いいのに
貸してあげればよかった。
ずうずうしく僕がもらっちゃって、かつ見終わった後に面白かったんだけど人にあげちゃったから、
はい、
当時の自分に戻れるなら松尾さんに譲ればよかったと思っています。
山田太一とか好きですよ。
山田太一僕も好きですよ。何度も話すけど沿線地図。
僕ね、あれが見たくて、
うん、なんか爪を切ってます？これ、
すいません、なんかちょっと足の爪がすごい尖ってるのに今気づいちゃって
はいはい、どうぞどうぞ。
すいません、バレた。
突然爪を切ってる音がするからびっくりした。
恥ずかしい。不揃いのリンゴたちってシーズン4まであるんですよ。
はいはいはいはい。
それがね、ところが DVD になって見れるのが2までなんですよ。
なんかあれじゃないですか、権利関係じゃないですか。
いやー、まあなんか評判もあまり良くないみたいなんですけど。あ、
人気がないのかな。
そうだけど4まであるってさ、4まで見たいじゃないですか。
まあね。
海
外ドラマとかはハマんなかったんですか。
海外ドラマはね、なんだっけ、いつもタイトル出なくなる、あの学校の科学の先生がシャブ作るやつ。
ああ知らない、それ。そんな話があるんですね。
すごい面白いですよ。うん。末期がんになっちゃって、覚醒剤を、科学の、知識で作るんですけど、そうやってるうちに、いつの間にか、暗黒街の大物にな、扱いされるようになるっていう。
県のドラマ。
なんだっけな、ブレイキングバッドです。あ、ブレイキングバッドでいいんだっけな。レイキングバッドはすっごい面白かったので、もうザーッと見ちゃいましたよ。やっぱね、完結してないと、途中で止まると忘れちゃうから嫌なんですよ。
なるほど。僕ね、連続ものって基本的に苦手なんだけど、たまたま見ちゃってハマったのは、アリー・マイ・ラブは全部見ました。
ああ、面白かったですか。
アリー・マイ・ラブは多分好みだったんだと思うんですけど、
うん、
たまたまある仕事のロケで、ちょっと温泉地っていうか、違う、バナナワニ園に行ったことがあって、仕事で。バナナワニ園で、ワニに短歌を語りかける仕事をしたことがあるのね。
うんうん。
皆さんしたことないと思いますけど。
うん。
サボテンにも語りかけたのね、短歌を。
うん。
その仕事をした時に、泊まった時に、たまたま朝まで、アリーマレブやってるっていう時があって、
うん。
それでハマっちゃって、全シーズン見た。
で
もそれだけかな、海外ドラマで全部見たのは。
あとね、24はね、最後のシーズン以外は全部見てますよ。
そうですか。でも連続ドラマってハマると時間食いますもんね。
そうなんですよ。
ね、
そう。
僕だって、あれですもん、小泉さん苦手だったほうな、坂本雄二が好きだから、
はい。
ほら、カルテットの人。
はいはいはい。
で、名作とされてるドラマがいっぱいあるんだけど、全然見てなくて、
はい。
初期の頃見てて、途中見てないんですよ、僕。で、 なんか、すごく時間ができたら見ようと思いながら結局見てないから、
はい。
こんなに好きな坂本龍二でも見てないんだから、
うん。
そういえば坂本龍二といえば、花太郎みたいな恋したい、恋をしたは、僕はちょっと面白かったです。
僕は見たけど、本当にダメでした。
あ、そうですか。じゃあ残念ですね。僕、この映画について語り合いたいので、誰か語り合いたい人いたら、
そうですね。連絡ください。僕が喋ると、増野さんの気分が悪くなるから、言わない方がいい。
僕、そんなにね、大好きなわけじゃなくて、
はい、
語り合いたくなるドラマなんですよ、あれは。だから悪く言われても全然、気にはしないんですけど、
はい。
まあ、でもちょっと話し合わせると長くなっちゃうから、海の仙人に行きましょうか。
そうしましょう。
糸山明子さんの海の仙人。
じゃあ、友の会で話しますか。
仙人のことを？
花束。
花束か。まあそうですね。ちょっと今日すいませんね。前置き長かったから、長くなっちゃって大丈夫この時間的には。ですね、うん。もう1時間半経ってるよね。
1時間10分ですね、録音が。
じゃあ、海の仙人についてちょっと話しましょうか。
しましょう。海の仙人面白かったですね。
新潮文庫で糸山明子さんの作品で、芥川賞を取る前なんですよね、これ。
へぇ
で、芥川賞は落ちてしまったらしいんだけど、
うん、
変わった小説ですね。
ああ、うん、そうですね。
なんかだってほら、神様みたいなのが出てくるじゃない。
うん、なんかね、もうね、芥川賞にしたら面白すぎるって思いましたよ。
ああ、なるほどね。
うん。
なんかだから、誰かに似てるかっていうと、変な、誰も似てない感じがすごいしますよね。
すっごいする。うん、本当にね、オリジナリティを感じます。
うん。僕は、芥川賞を取った作品ももちろん読んでて、いくつかは読んでるんですけど、割といつも思うのが、車の描写と、
はい。
音楽が出てくるんですよね。
そうですね。
だからご本人が多分車乗ってて、音楽に詳しい方なんと思う。
で、敦賀っていう山陰が舞台なんですよね。
あ、だからほら、小泉さんの新潟も出てきましたよね。
そう、新潟も出るし、新潟は山陰とよりかは都会ですけど、敦賀よりかはきっと、
うん、
一応日本海側最大の都市と言われているので、だけど、うん、空の暗さは多分一緒なんですよ。
なるほど。なんか、だから、道具立てはすごくて、こんなにいっぱい道具が必要かなともちょっと思うんだけど、でもなんかそうじゃないところを描こうとしてるから、こう、そこは気にならなくなっていくんですよね。
いや、でもね、その道具立てっていうか、その生活環境とか暮らしぶりみたいなのが、すっごいいいじゃないですか。
うん、面白いですよね。ですよ。なんか要素盛りだくさんなんですよね、
うん、
だってまずさ神様みたいな人が出てくるのも変だし
ファンタジーって呼ばれてます
ねファンタジーっていう名前のね神様みたいなのが出てくるんだよね、であとさその主人公の男がさ宝くじに当たってるんだよね、
はい、そうなんですよ
宝くじに当たってる小説って他にも読んだことがあって確か、佐藤翔吾だったかななんかあったと思うんですよそういう小説がで、宝くじに当たった人ってどんな暮らしをしてるんだろうと思いますもんね。
そうそうそうそうそう。
でも、宝くじに当たった男っていう話は本当に取っかかりに過ぎなくて、
うん。
神様が出てくることも取っかかりに過ぎないんですよね。
そう、だからね、神様出てこなくても別に普通に面白いですよ。
そう。で、そこが不思議で、これにさらに神様を出したのはどういうことなんだろうとか。
本当ですよね。
あと、部屋の描写とかも砂をね、部屋に砂をこう敷き詰めてるんですよね。
そう。
あと、男は、宝くじが当たったことがあるんだけど、
うん。
かつ、雷に当たったこともあるんだよね。
そうですね。
で、僕、知り合いいるんですよ、雷に当たったことある人が。だから、普通死んじゃうじゃないですか。
そうですね。
うん。そういう意味では、この人いろんなものに当たる人なんだよね。
そうですね。
あと、主人公の男を好きな女性が二人いるんだよね。その辺も、そうやってあらすじだけ言うとさ、なんだその都合のいい話はと思うかもしれないんだけど、全然そういう道具立てじゃないところで話がこう、面白みがあるから、
うん、
なんか本当に読み味が変わってるっていうか、
うん。まあ、ゲスな目線で言うと、恋人みたいな女の子は二人いるけど、そんなに羨ましくないんですよ。
まあね。
本人が何しろ辛い思いしてるから。
そうなんだよね。 で、それもなんかさ、やっぱ要素がすごく盛りだくさんでね。
そう、だからね、ネタバレしない方がきっと面白いから。
そうなんだよ。だからあんまし話せないんだよね。
そう、だから、ほとものかいで読んだ人向けに話しますか。
そうですね。で、そうですね。でも、とにかく主人公のその宝くじに当たって、雷に当たったこともある男の、なんか、たたずまいもちょっと面白いし、出てくる女性たちも、なんかすごい個性が際立っていて、かつ神様も出てきて、神様も個性があって、
はい、
ちょっと出てくる、ちらっと出てくる人たちもみんな一癖ある感じのね。
そう、あのね、本当に見事に、あの、登場人物の人格がその人なりに描かれてて、
うん、
すごーって思いました。
そうなんですよね。それがあっさりと、会話とかであっさりとそういうのが、描かれるから、
まあ方言使ったりして分かりやすくもなってるんですけど、
そうなんですよ。会話がずっと続くんだけど誰が喋ってるか分かるしね。
そう。
ものすごいこう、なんていうんだろうね。本当、盛りだくさんでアクロバティックでいろんな味があるような感じなんですよね。
はい。
で、だから多分この話ってあらすじを人に説明させてもらったらいろんな人によって全然違う話になるような気がする。
あ、本当だ。
うん。誰を主軸にするかによっても違うように見えるかもしれないし、一応この、あの、宝くじに当たった男は主人公っぽいんだけど、でも後半になると急に話が加速して、結構違う人の話もいっぱい出てくるから。
そうですね。
うん。あと後半結構えって思うような展開していくんですよね、結構ね。
します。
うん、そこもえーって、でそんな長い話じゃないのに短いのにすっごい長いものを読んだ感じがするんですよね。
ああとね、文章がね、描写が文学的ですごいのは解説の福田和也さんが素晴らしくて。あ、なるほどって思います。
うん、福田和也さんってさ、好きだと思うものを褒めるときの文章は本当にいいですね。
あ、そうなんですか。
うん、あの、悪口言うときもすごいんだけど、うん、だってもともと小説に偏差値とかつけて本にしたの。
そうですね。あれ読みましたよ。すっごい面白かった。
すごい、でも意地悪っぽいじゃない、あれ読むと。
そうですね。
これ読むと、本当に心からいいと思ってるものについて語るときの、本気度合い、
うん、この小説の偏差値も発表してほしいですね。
うん、でも多分こう解説書いてる以上はすごく評価してるからでしょ。
うん。
うん、僕芥川賞の選考ではどんなこと言ってたんだろうと気になりました、読んでて。
ほほほほ。
だから余計なものがいっぱいあるといえばある感じもするから。
うん。
でもそこが面白いといえばすごくそこが面白いじゃないですか。
そうですね。
うん、僕、小説の主人公にカツオって名前つけたことがあって、あの、ショートソングがそうじゃない、カツオってチンチンなんだけど、
はい。
それも出てくる、カツオって出てくるじゃないですか、これ。
そうですね。
ええ、いやなんか、本当にそんなに長くないのに、とっても遠いところに持っていかれるっていう小説でした。
なんでこんな古い小説を課題本にしたんですか？
それはちょっとこの間話したと思うんだけど、芥川賞のこの間の発表の時に、
はい、
伊藤山明子さんがツイッターで書いてらしたことが印象的で、なんかそれもしかしたらもう消されちゃってるツイートかもしれないんだけど、なんか芥川賞って候補になるたびにもこうずっと待ってなきゃなんないんだけど、
はいはいはい、
この美の仙人で候補になって落ちた時に、
はい、
いろんな人が来て、
はい、
なんか悪口言って去っていったっていうのね。
悪口？あんなの取るわけねえじゃんみたいな。
いやだからちゃんと他の芥川賞取ったような人のもの読まないから取らないんだよとか言われたんだってすごいでしょ。
そうっすね。
なんか結構意地悪なこといっぱい言われて、
今村さんが読んでる感じしないですけどね。
でもそれは当時の自分がちょっと生意気だったかじゃないかとご本人を検証、おっしゃってるんだけど、でもそんなひどいこと言う出版社の人がと思ったんだよね。
出版社の人が言うんですか。
そう、出版社の人が言うんだって。
はあ。
なんか次々と、あの、自分が飲んでる店に来ては言うんだって言うんだよ。
わざわざ訪ねてきて。
そう。
何なんでしょうね。
まあ、それはちょっともう、そのツイートを再現、詳しくすることはしませんけど、そんなにひどく言われたのかと思って興味持ったのと、
うん、
あと僕、やっぱり、 前から宝くじに当たって生きてる人っていうのに興味があって、で、そのあらすじ見たら面白そうだったから。
あの、ベタな、あの、人が表現すると、大体そういう人は破滅しますよね。
まあね。でこの人の場合、質素に暮らしてんだもんね。
そうそうそうそう。そこがすごく良かったです。
うん、良かった、そこ僕も。
そうですね。
なんか、うん。ほんと、なんかどこが中心とか、どこをこう書こうとしてたかっていう感じじゃないような、
はい。
もっとこう、有機的な感じで、小説として、なんかある感じがいいですよね。うん、
いいですね、
うん。ちょっとこの登場人物とも会ってみたい感じするし。
ちょっと暮らしぶりに憧れますよ。
どの人が好きでした？小泉さんは。
ああ、やっぱ主人公がすごく良かったです。
ね。ファンタジーは何者だったんだろうね。
神様っつっても多分位の低い方の神様ですよね。
なんかドライブするシーンがあってさ、
あ
のガソリンをなくしちゃって取りに行くシーンがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうことって車乗ってるとあるもんなんですか？
あ、でもね、この当時はそうだったのかもしれないですけど、ポリタンクにガソリンスタンドでガソリン入れてもらってたけど、今それダメなんですよ。蛍光管って言ってスチールの、あの容器じゃないと、入れて売ってもらえないんですよ。
なんかそういう、こう、なんでこういう行動になったんだろうっていう不思議な感じの話だったな、僕。
はい。まあ、なくはないけど、普通なあんまないですね。
そうか。ほんと、ファンタジー具合と現実味のバランスが不思議だ。こう、ここがファンタジーでここが現実なのかとか、そういう、なんか、なんて言うんだろうね。
そんなにだって存在としてはファンタジーだけど、なんかするわけじゃないじゃないですか。
そうなんですよね。
ちょっと話し相手になるぐらいで。
そう、何のためにとかいろいろわかんないんだよね。
ねえ。
でも確か芥川賞取った作品とかもちょっと変わったあの設定なんですよ。
はい。
もうちょっと短い話だったと思うけど確か。なんか、あと僕、ピーズってバンドが好きなんですけど、ピーズがよく出てきた印象がある、この方の小説は。
僕もピーズは好きですよ。
あ、ピーズって発音すべきなのかな。でも、それで好感持ってるっていうのがもともとありました。
さあ、じゃあそんなところで、そろそろ終わりにしましょう。
そうですね。ちょっとあまりにもいろんなことを言いたくて、前置きが長くてごめんなさいね。
はい、いえ、とんでもありません。じゃあ、また、
はい。
今月か来月、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、ありがとうございました。さようなら。
さようなら。